説教、聞く耳を持つ新井純牧師です。
こんにちは。進学校日、伝道献身者奨励日ということで、後ろくつぐ進学生が奨励をする予定でございましたが、体調不良、ということで急遽交代をいたしました。本人は、金曜日ぐらいには少しずつ戻ってきたと。昨日はもうやる気満々でございましたが、このご時世なので、礼拝堂に入ることは許さんと。牧師になって28年目でございますが、信徒に向かって初めて教会に来るなと言わせていただきました。彼には後日改めて奨励をして、いただこうと思います。彼が選んでいた聖句、先週の週報で予告していた聖句が、マタイによる福音書13章の10節からのところでしたので、今日はその前のところを、その関連している前の箇所を選ばせていただきまして、前座を務めさせていただこうかなというふうに思っております。とても有名な種まきの例えでございました。ある人が竹に行って種をまきます。まいている途中、ある種は道端に落ちてしまった。すると鳥が来て食べてしまった。別の種は土の少ない石だらけの土地に落ちます。土が少ないのですぐ芽を出しますが、根を張ることができず、日が昇ると石が焼けて枯れてしまいました。別の種は茨の生えるところに落ちました。芽を出し伸びていこうとしますが、茨に囲まれていて十分に伸びることができませんでした。それでも多くの種は耕された良い土地に落ちました。そこでしっかり芽を出し成長し、30倍、60倍、あるものは100倍もの実りをもたらしたのでありました。非常に分かりやすく、想像しやすく、そして、悟りやすい、そういう例えでございます。あとはこの種をまく農夫とは誰か、種とは何か、道端、石の地面、茨、畑は何を表しているのか、そういうことに思いを馳せればいいわけです。この場合、種をまく農夫というのはもちろんキリストのことを指すでしょう。イエス様が私たちの中に恵み、愛、信仰、御言葉、いろいろな種を、たくさんの種をまいてくださっておられる。でそれを受け止めるのが、私たちでございますから、それぞれの地面ということになりましょうか。イエス様は多くの種をまきますけれども、それを実らせる畑としての私たち自身が、その実らせるというような意欲を持たない、およそ畑とは言い難いものであったならば、せっかくいただいた、まいていただいた種も実ることなく奪われてしまう、あるいは根付かない、あるいはこの世のことに心を奪われて成長しきれないということになってしまうでしょう。ですから私たち自身が心して己の畑を耕し、受ける恵みを育むべく備えていなければならないというふうに理解できます。そのようにして備えている良い畑にまかれた種は、私たちの想像をはるかに超えるような豊かな恵みをもたらす、その恵みにあふれるというわけです。でところが、実はこの例え話は本来そういう意図で語られたものではないというんです。今お話ししたような解釈は、それはそれで意味のあるものでありますが、本来意図されていたのとは少し違うんだというんです。でどういうことかというと、例えというの言葉、ヘブライ語では謎という意味を持っているそうです。謎で、これは話された謎であるところの例えを理解しようとする者には、その謎を理解しようとする者には、これが神の国のことであるというふうに理解できるけれども、理解しようとしない者には、これは何を言ってるのかわからない永遠の謎のままであるということを示します。その謎をイエス様は話された。 ではこの種まきの例えの謎というのは一体何なのかということでございます。イエス様が世におられた当時、今からおよそ2000年前と言われますが、パレスチナでは11月の中旬から1月の初旬にかけて、まずは大麦、次に小麦の種をまいたそうです。農耕の技術が今のような十分なものではなかったでしょう。農夫は耕す前に、畑一面に種をばらまき、種をまいてから畑を耕して種に土をかけるというような、そういう方法が取られていたんだそうです。で、当然無駄になる種はいっぱい出てくるわけです。丁寧にまいていくのならともかく、とにかくバーッと畑と思われる場所に、バーッとまいていくわけですから、当然、無駄は出てくる。勢い余って畑の外に飛んでしまうものもあるでしょうし、土をかぶせすぎて芽が出なかったり、逆に土をかぶらずに芽を出す前に枯れてしまうというようなものもあったでしょう。無駄な種がたくさんあったということです。今ほどそのまいたものに対する収穫が豊かだったとは、言い難いとでも言いましょうか。農夫たちの生活は決して楽なものではなく、干ばつや、あるいはこの夏流行りましたけれども、バッタなどの害虫による被害、そういったこともあって生活は苦しいものであったと、そのように想像できます。そのためでしょうか、救い主が出現してイスラエルが回復するとき、その栄光が戻るとき、大地は祝福されて何千倍もの実りがもたらされるんだという、そういうリアルな夢を農夫たちは持っていたと言われます。そういうことを期待していたと言うべきでしょうか。そういう背景を踏まえてこの例えを見てまいりますと、その謎というのが少しずつ見えてくるような気がします。つまり農夫がまいた種のすべてが実を結ぶわけではない、無駄になる種も多くあって、それでもなお豊かな収穫を期待しながら農夫は種をまき続けるということです。別の言葉に置き換えると、私たちが期待しながら待っている神の国というものも、一見見込みがなさそうだったり、あるいは失敗したり後退したりしているように見えることがあるけれども、最後にはやはり圧倒的な成果を伴ってそれは実現する、出現するということになりましょうか。ですからこの例えの中にある謎というのは、神の救いの約束であるところの神の国実現に向けて宣教の課題を担う私たちについて書いてあるというふうになってくるんです。宣教の技、御言葉を述べ伝えていくというのは決して簡単な楽なものではないかもしれません。むしろ種をまいてもまいてもなかなか結実しないような、そういう行為に思えてまいります。徒労で終わってしまうと思えることの方が多いのかもしれない。成果はなかなか目に見えてこないからであります。しかし喜びの時は必ず来ると約束されているのですから、私たちはその時が来るのを信じて種をまき続けます。その方法においては様々な試行錯誤を繰り返します。目に見える成果を追い求めることもありますし、無駄な方法に固執したりすることもある。どんな方法が正しいのかはっきりと決まっているわけではありませんから、いろいろな方法を試しますし議論もするでしょう。しかしそういう努力をする中で、忘れないでいたいこととして一番大切なことは、実りは必ずあるんだ、私たちがすることで実らないものはない、必ず実りはもたらされると信じることです。それが30倍の実りなのか100倍の実りなのか、いろいろ違いはあるかもしれませんが、神様は私たちのことをよくご存じていてくださっておられる。ですから私たちの努力に報いて豊かな実りは必ず備えられるということです。そしてそれを私たちが信じて 種をまき続けることが大切なんだと信じて疑いません。もう一つ大切なこと、それは私たちは主の種をまいているということです。芽が出たからといって喜ぶのは必ずしも正しくないということをこの例えは語っていました。つまり芽が出ても根を張らずに枯れる種もあるんだ、茨に覆われて伸びきれない種もあるんだ、目先の成果にだけとらわれてそれを目指す種まきをするのではなく、しっかりと実りをもたらす、実を結ぶ種の種をまくということをいつも心に留めておかなければならないということでありましょう。そうした種の種をまかれ、そして育み、自らも種まきをし続けてきた信仰の先輩方がいたからこそ今の私たちがいるということを思います。実に信仰の種まきというのは自分にとっては何の利益ももたらさないものであります。まあこの世的には利益を何ももたらさないと言った方がいいでしょうか。自分が努力して会員を増やせば自分へのご褒美があるというようないかがわしい商売やカルト宗教のようなものとはまるで違います。自分の時間や労力、そういうものを用いても目に見えるご褒美なんぞ何もない。でもなぜ私たちがそういうことをするか、御言葉を述べ伝えようとするか、証しをするかといえば、私が救われたこの喜びをみんなに分かち合いたい、ただその一点において、世界中のキリスト者は宣教の技に派遣されていくわけです。そしてそれの自覚を持って喜びと感謝を持ってそれぞれの場で証しをしていきます。この絵的には目に見える形では私たち自身に何か返ってくるというものではないかもしれませんが、私たちのうちに実らせていただくその実りを私たちは感謝と喜びを持って受け入れていくのでありましょう。この例えを語られたイエス様、最後にこう付け加えておられます。耳のあるものは聞きなさいと。まあ、これは知恵を持っているなら知りなさいというふうに私は理解をいたします。私たちはさまざまなことを知る力があって、知る力というのは信じる力というふうに言い換えられます。その力を備えられていながら私たちは信じきらずに疑ってはいないかということが問われているようにも思います。時に人間は神様の道からよりも自分の力を過信する、そんなことがあります。しかしあらゆることにおいて人間が偉いのではありません。神様が私たちのうちに力を備え、また蒔いた種を育んでくださっておられるからこそ私たちは生き生きと生きていける。ですからそのことを覚えて全てに優先して常に神様に感謝をしたいと思うわけです。宣教の種まきもそうでしょう。基本は私たち自身が神様に結ばれているということを覚えて感謝をしながら日々の生活を送ることであります。そうすることで周囲の人々に対して生き方そのものが証になっていく、私たちを通して隣人がキリストに出会っていくのであります。そのような歩みが私たち自身にとっても豊かな実りをもたらす歩みであるということを悟りつつ、信じつつ、主に連なることへの感謝を持って一日一日を大切に歩んでいきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたがまかれる種を私たちしっかりと受け止めて豊かな実りをもたらすことができるようにしてください。またその与えられた種を私たち自身がまたこの世に蒔いていく、そのような歩みを送らせてください。そのためにも一人一人の健康をお支えくださいますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。